福島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
福島コミュニティ放送 FM ポコの藤倉美沙耶がお送りします。今日は福島市栄町にあります FKK 福島国際交流事業協同組合にお邪魔しています。お話を伺いますのは代表理事の大内正義さんです。よろしくお願いします。
大内です。
この福島国際交流事業協同組合、こちらの組合の概要についてまずは教えていただけますか。
実はですね、だいぶ古い話になるんですが、平成11年に立ち上げたんですが、その当時はやはり建設業を中心としてやっておりました。でやはり中小企業がこれからもますます活発になっていくというようなことを考えて実際立ち上げたんですが、なかなかその組合活動が思うようにいかなくて、ここは昨年度27年度にですね、再編しまして、外国人技能実習生の受け入れ事業も組合の事業の中でやろうというような形で今やっておるのが、今組合の概要といいますか、そのような形でやっております。
今外国人の技能実習生を受け入れているということなんですが、現在どのぐらいの方がどこの国からいらっしゃってるんですか。
うちはですね、外国人技能実習生と申しましても、ベトナム人だけに限って受け入れを行っております。それで組合員数は32組合あるんですが、その中で受け入れをしていただいている組合は22組合になってます。で、実際に22組合の方が今日本に実際入国なさっている実習生の方は54名というような数になっております。
今のお話の中でベトナムの方というふうなお話がありましたが、ベトナムの方が多いんですか。
いや、福島県がですね、この外国人技能実習生を受け入れたというのは、やはり中国の方が一番最初 で、中国の方を中心に、昔は韓国の方もいらっしゃいましたが、やはりその縫製業を中心として入れている方が非常に多く、組合といいますか、我々と同業者になりますね、その方がそういう形で入れられたと。ただだんだん中国も発展しましたし、韓国も自国の発展に伴って、技能実習生としてこの外国に行って勉強しなくても自国で勉強できるというようなことになりましたので、今はその東南アジア、特にベトナム、フィリピン、例えばタイ、リャンマー、インドネシアというような、いろいろ多岐にわたった国々からですね、こういう人々が実習生として日本に勉強に来ているというのが現実だと思います。
これ受け入れをする際に習慣も違いますので大変なこともあると思うんですが、受け入れに関してはどうですか。
日本人の雇うわけじゃないんで、外国人を雇うということで、やはりその一番は言葉の違いですね。当然習慣の違いもありますが、言葉の違いがやっぱりコミュニケーションを図れないというのが一番のやっぱり悩み事になってます。そんなことで我々としましてはですね、やはりその言葉のいくらかでも実習生と企業さんと 我々管理団体がある程度意思をこう統一できるような形で通訳さんというような形で設けて日本に来ていただいて福島に常駐していただいて我々の手伝いをしていただいているというような形をとってます。
通訳の方のお話が出てきましたので、通訳をしてくださっています V1 ホックさん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
ホックさんは日本に来られて何年ぐらい経つんですか？
私は、2016年12月から、福島来ました。
この福島、最初に来た時の印象ってどうでした？
ちょうど来たのは12月ですので、すごい、寒かったんです。でもですね、福島皆さんは、暖くしてくれて、だからどんどん早めに、なりました。
先ほどのお話の中でベトナムから来てくださった皆さんと、ここで働いて県内で活躍されている皆さんとのそのいろんなコミュニケーションを取ってくださっているということなんですが、まずは皆さんどんなことを一番悩まれますか？
さっきですね、話ですね出たんですけど、やっぱり習慣とか文化違いますけど、言葉の壁ですので、なかなか分からない、理解できないことをですね、実際ですね悩んで、だから私ですね、続いて組合の担当者とキレイの会社の、指導員ですね、一緒に、相談して、それで実習たちに伝えて、理解してもらって納得してもらって実習してますよね。
一番相談内容が多いのは何ですか？
会社の生活の利用のルールとか、現場のルールとかですね、作業の手順とかですね、結構最初ですね、若いベトナム人にとって特に安全管理はすごい厳しいですので、最初はちょっと細かいとか厳しいとかですね、みんなは結構そういう相談来ますけど、でもどんどんですね、その理由とか結果ですね教えてもらってから、彼らは納得して勉強して、その面もどんどん慣れて身につけて、ベトナムもらったら大切なことになると思います。
やっぱり皆さん日本に来てなぜなぜなぜっていうのが多いので、それが解決していくとそれに向かって納得できるわけですよね。ホックさんは福島で家族で生活をされていらっしゃるんですよね？
そうです。私は2016年12月先来て、それで、ある程度は準備して、2015年12月来たんですので、家族は2016年の4月、来たんですね。
家族何人家族ですか？
妻と袋も2人います。
ホックさんもこうやって、福島とそしてベトナムのパイプ役として、いらっしゃるからこそ、こう私たちもなんか、あ、そうなんだっていうところがね、分かるところがありましたけど、では最後に大内さん、今後の組合の運営について伺いたいと思います。
やはり我々はベトナムというようなことで、今もホックさんの話にもありましたが、ベトナムとか東南アジアというのは我々もちょっと行き来してますと、こんなに近い国でこんな人間味があってというようなことでですね、本当にこの福島というような、これからまだまだいろいろ風評被害とかなんかありますが、ぜひ福島で技能実習をしたそういう実習生が本当に福島で学んでよかったというようなことにですね、なれるような組合になっていければと思っております。それで多くの人がですね、その実習に来られて戻られて、その国がまた発展するようになっていけば、我々もですね、このやったそういう、なんていうんですか、会社としての組合としての使命を果たせるんじゃないかなと思っております。
言葉の壁があったり、生活環境の壁があったり、でもそれを乗り越えて人間としての思いっていうのはみんな一つなんですよね。
そうですね。ですから福島ではね、よく絆というような言葉が出てますけど、本当にみんながね大変ですけど、言葉の壁とか生活環境の違いの壁とかってありますけど、やはりそこの中で少しでも分かってあげようというような気持ちさえあれば大丈夫なんじゃないかなと 私は思います。
今日はとても素敵なお話をお伺いすることができました。福島国際交流事業協同組合の大内さん、そして北さん、どうもありがとうございました。
プリウスとアクアを通じて自然を楽しみ、その大切さに気づいてほしい、そんな思いからクリーンプロジェクトは続いています。福島トヨタ。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、シーウェーブ、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りしました。